はい、皆さん、一週間ぶりです。映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、トム・クルーズといえばコラテラルなこたつと、
ナイト&デイの負けと、
イーサン・ハントの旗と、
ナイト&デイのタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けさせていただきやーす。映画違い方トークバレット番組でーす。イエーイ、
お
今日は
頑張ってるなんか
そんな感じです。さあ、8月18日になってね、まだ暑さが抜けきれてない感じですけども、
うん、
はい、まあ、想像ですけども、
うん、
はい、じゃあラインナップご紹介いたしましょう。まずはですね、ドイフェイバレットシングス、今回おまけさんがやるということで。
あ、そうか、
はい、まだ何やるか聞いてません、うん、そして急ぎ映画館ではなんとミッションインポッシブルフォールアウトという話題作をやりますということで、皆さん楽しんでやっていきましょう。いいですか、元気出して。そう、それでは参りましょう。
夏バテ
第74回ドイラジスタートドイフェイバリエットシングス。
このコーナーはドイラジメンバーが苦しいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけてご利用ししていき、最終的に無理やり映画の話に結論付けるはた迷惑なコーナーです。
イエス。おまけさん、一体何をご利用ししてくるのか教えてください。
ご利用しかどうか分かんないですけど、
いや、ご利用し、そこ根本を、はい、はい、何ですか。
演劇入門にもおすすめな劇団ハイバイについてです。
演劇入門にもおすすめな、
うん、
劇団ハイバイ。
ハイバイ。
ハイバイ。
そう。
ハイバイね。
はいはい。ハイバイ。
これも何にもわかんないんですけど、なんか、前置きしときますか、
はい、あ、ですね。
はい。
なんか、東京で活動してる劇団で、2003年にできたらしいですね。
おう。で、結構長くやってますね。
結構な、もう結構長いですね。うん、で、この主催の人が岩井秀人さんっていう人でですね。
あれ聞いたことある。
まあ、役者でもありまして、まあ、まあ、何回かドヤジェンも出てるんで、
はい、
まあ、要は霧島部活辞めるっていうのは、映画部の顧問先生の。
ああ、いつね。
そうそう。で、あと、他にもちょこちょこ、その後、いろんな映画とかにもちょいちょい出てたりしてる人なんですけど、
はい、
その人が主催で、やっている、劇団です。
はい。ということで、じゃあ、そちらの魅力をお伝えしていくということですね。
はい。今日は短くできるかな。
よし、楽しみだ。振らせていただきますよ。演劇入門にもおすすめな劇団ハイバイについて、その1。
まあ、いわゆるみんなが演劇にイメージする演劇っぽいって感じがない感じですね。
ああ、嬉しい。
そうそう、まあ、要はほら、なんか結構演劇とかちょっとどうかなってみんな思うところが、まあ、よくドラマとか映画でも出てくる芝居がかった演技みたいな、
はいはいはい、
要は大げさでちょっと大行な言い回しとか、
うん、
そういうタイプのものを演劇ってものにイメージする方が、まあ、一般的に多いのかなと思われるんですけども、はい、そういうタイプじゃないんですね。これちょっとハイバイとはまたちょっと前に戻る話なんですけど、はい、90年代に平田織座さんっていう劇作家の人がいますけども、うん、平田織座さんがやり始めた現代交互演劇っていう、
うん、
演劇のスタイルがあって、それがまあ要はそのまま名前の通り現代の交互を使った、いわゆる普通の会話、
うん、
みたいな話し方と普通の会話の空気とかでやっているっていう演劇スタイルがあって、うん、
ま
あ、それの影響が結構いろんな人に、それ以前以降みたいなのがあって、その以降の人たちで、まあ、そういうのも踏まえてやっているので、だからね、ちょっと面白いのが、喋り方だけじゃなくって、
はい、
普通の感じだから、今このドイラジ撮ってるの、
はい、
こう向かい合って撮ってるじゃないですか、
うん、
で例えば今このおまけの後ろに客席があったら、
はい、
おまけが背中見られるんですよね。
そうですね。
それでも、それでも演劇やっちゃっていいみたいな。
ってことは、その、声量とかはどうなるんですか？
あ、声量も張らないですね。
張らないんです
ね。そうそう。
マイクしてるわけでもない。
マイクしてるわけ、まあ、大きいとこだとマイクとかなるかもしれないけど、それほど大きい声は出さないですね。
へー。
うん、ある程度、小劇場タイプにも多いんですけど、まあ、そこそこ大きいとこでもやったりしてますね。意外と、声聞こえたりするので。
静かにしてれば
そう、そう、結局静かにしてたりするので、うん。
へー。
という感じですね。
面白いですね、うん、
ちょっと演劇ってどうだろうと思ってる人にもちょっと進めやすいポイントでそこが一個ある。
そこに偏見を持ってる人に
してみれば、そうそうそうそうそう。
いやいや普通にあるよみたいな。
そう普通のなんかテレビのホームドラマとかのなんかリアルな感じとかに近いかもしれない。
やっぱ毎回ね、俺がね、うん、いやこのなんか演劇っぽい感じでこの映画あれだったよねっていうたびに、うん、いや演劇ってそうやって一括りじゃないんだけどなみたいな目をしてるなってね。
本当ですか？
うん、ちょっと思ってましたけど、あえてずっと言ってました。すみません。
はい。いいですよ。まあ、一つの例えとしてはね、伝わりやすいからね。はい。は
い、短い。
イエーイ。
できます。
次長いかもな。
演劇入門にもおすすめな劇団ハイバイについてその2。
その2はですね、自分の半径1メートルを描く面白さ豊かさですね。
へー。
この自分の半径1メートルを描くっていう言葉が分かる人には分かるんですけど、これそのさっきも言った霧島部活辞めるっていうので岩井さんが演じた先生が映画部の2人に言うセリフなんですね。
なるほどね。
ゾンビ映画なんか撮ってんじゃねえみたいなやつのあれで、だから自分の半径1メートルを見つけていかないとリアリティはないぞみたいな言ってて、うん、まあでもあの映画の内だといやいやゾンビ映画だっていろいろそういうところで開いて出せるのにみたいな、この先生分かってないなって感じなんですけど、ね、うん、まあ実はこの岩井秀人さんは自分の芝居演劇劇団で描いてるのはまさにこの自分の半径1メートル描くってことがすごく巧みなんですね。巧みというか豊かなんですね、うんうん、
しかもあれだね、それをひっくるめて霧島部活辞めるって思う、
はい、
浅井亮にとっての身近な題材だ
しっていう、
面白いね。
だからあのキャスティング実は狙ってやってんなっていうとこで、このセリフも狙って言わせてなと思ったんですけど、で実際どういう面があるかというと、うん、まさに自分の半径1メートルってことでちょっとドキュメンタリー的だったり思想哲的な側面があって、そういう自分の体験とかをベースでそれを作品に仕上げるっていうものが結構多くてですね、
西村賢人的な感じですね。
そうですね、うん、そもそもの旗揚げ公演、まあ、いわゆるデビュー作的な劇団の、はい、これがヒッキーカンクーントルネードっていうタイトルのやつなんですけど、ちょっとよくわかんないですけど、うん、要は岩井さんが若い時にいろいろあって引きこもりの時期がガチでありまして、
はい、
それの時の体験をもとにした演劇を作ったんですね、旗揚げの時から。ちなみにこのヒッキーシリーズってあって、ヒッキーなんとかっていうのは何個かあるったりするんですけど、あとこれ結構代表作になっている手っていう、ひらがなの立ち手との手ですね、手っていう作品がありまして、あとそれと夫婦っていう作品があって、これが自分の家族、父親へのちょっと複雑な気持ちを全面化させて作った作品で、これが結構評判高いんですけど、
うーん、
あと我々の諸々っていう短編シリーズみたいなのがあって、うん、それが何かというと、今回の公演に関係する出てくれる役者のそれぞれのエピソードを一つずつ出してもらって、それを演劇にしていくっていう。
あ、他社の半径5メートルも採用してい
く、半径1メートル、
半径1メートルも採用していく、
採用して、もう作品に仕上げちゃうという感じで、そういうのがあります。で、あともう一個、これはねちょっとタイプが違うんですけど、ナムハムダハムっていう、これは劇団で出したんじゃなくて、岩井秀人さんとあとミュージシャンの前野健太っていうミュージシャンがいて、はいはい、あと森山未来君ですね、役者の、うん、でまあダンサーでもあるんですけど、その3人で行った公演があって、それが要は子供になんかお話書いてみたいな、本当に適当ななんか子供がパッとひらめいただけのようなものが来て、はい、意味分かんないようなとかいっぱい来るんですけど、はい、それをもとにちょっと演劇にしようとかっていう試み、あとそれぞれがミュージシャンだったりダンサーなので、
うん、
岩井さんはまあ演技とか言葉メインで、前野さんはまあ歌とか曲とかにしていって、
うん、
で森山未来は踊り動き、うん、ダンスとかを考えてってっていうことで、
うん、
変ななんか不思議ななんか演劇っていうか何か舞台ものになってるっていう不思議なものを作っていて、
その場で作っていくの、
大元作ってるのと、やっぱその場でも感覚的にやっていくものと合わせてやっていく感じで、うん、まあ、だからもうみんななんかそれぞれ担当あったはずだけど、もうやってる最中はみんな言葉や動きやみんな一緒になって考えたりするので一緒くたになっていくんですけど、そうでちょっとそれがね今ね評判良かったのか、今 NHK で土曜日やってるのかな、おども TV っていう、おどもテレビかな、
子供、
おども、
おども、
大人と子供をくっつけたのかな、
コドナ的な、
そうそうそう、教育テレビでやっててコーナーとして入ってるみたいですね。
へー、
うん、だからなんか一応毎週それが見れたりするということもあるらしいですね。
へー、
でまあそういう感じでなんかこう本当に 半径1メートルの中で起こることにすごく注目していくと、なんか面白さや豊かさやいろいろ見えてくるっていうのをすごく表現していて、あと自分の引きこもりのこととかあったじゃないですか、うん、そういうとこから見ていくと、まあ、最近某ラジオの、まあ、アトロクですけど、
はい、
あの三宅龍太さんが出てきたあの脚本療法みたいな話もあったと思うんですけど、
はいはいはい、
やっぱそういう意味で演劇療法的なところも入ってくるな、もっとこっちの方が直接的なんですけど、自分の経験そのまま入れたりしていくので、はい、とこもあるなみたいなので、ちょっと面白いな、
それは誰に対する演劇療法、
それ多分自分ですね、
自分に対するってこと、うんうん、なるほど、
脚本の方も脚本書く人が自分のあれにしていくのでっていう部分もあるって、だから例えば手とかも自分のお父さんとか自分の家族関係のことを描いていて、すごく個人的に自分用に描いたみたいなもんなのに、やってみたらめちゃくちゃ評判を受けて、みんないろんな、なんか反応があった、
実は普遍的なテーマだったみたいな、
そうそうそうそう、
不思議だね、うん、ネタ尽きちゃうんじゃないかって気がしちゃうけど、自分のことだとね、うん、そうでもないんだね、
そうだね、そういう部分もあって、やっぱり我々のもろもろみたいな、いろんな人のも転用できるなみたいなのはあるのかもしれない、
へえ、
じゃあ基本的には日本が舞台の現代劇がほとんどなんですね、
基本的には本当に日本が舞台の現代劇ですね、とはいえ実はちょっとだけじゃないもの、例外もあって、
お
霧島の先生としてね、こんなゾンビものなんてやってんじゃねえみたいな、リアリティないみたいな言ってますけど、はいはい、ちょっとゾンビものみたいなやってるそう、あのしかもね、なんかね、ミッシェル・ゴントリーの作品を見て、ちょっとこれパクってやろうみたいな、なんかこういう感じでやってやろうみたいな、なんかファンタジックな要素を入れながら、ゾンビっていうか幽霊もの、お化け物なんですけど、幽霊の見た目がもうほぼほぼゾンビなんですけどみたいなやつしてたりとか、なんかしかもプロジェクションマッピングで会場全体になんか映像を入れて、なんか本当になんか不思議な、なんかこう現実離れした感じでやったりもしたりとかするとかやってますね。あとなんかRPG 演劇って、あのこの人引きこもり時代に映画とゲームばっかりやってたらしくて、映画とゲームがすんげえ大好きらしくて、もうロールプレイング好きだから、ロールプレイングのゲーム、あ、ゲームじゃない、演劇やろうって言って、なんか変な演劇作ってましたね。
面白そうだね、それ。
基本はなんかあのリアルな感じのやつをやってんだけど、そういうこともやってたりする
。逆に言うと、それだって引きこもり時代に経験した自分の半径1メートルっていう
かもしれないっていうね、
かもしれないね、
そうね、
まあ、ミシェル・ゴンドリのやつだけはよくわかんない、
よくわかんないけど
面白い。ということで、演劇入門にもおすすめな劇団ハイバイについて、その3、
その3は喜劇であり悲劇であり実食単に感じるみたいなところが面白いなと思ってます。
おお、
ほらよくチャプリンの言葉でね、代表されるあれ、実際近くで見ると悲劇だけど遠くから見ると喜劇だみたいな話がありますけど、はいはいはい、そういう部分ももちろんあるし、よくあるなと思うのが、結構近くで見ててそのまま喜劇で悲劇そのままどっちも感じるなみたいなのもあるじゃないですか、
うんうんうん、
結構そういう瞬間が多くって、なんか苦笑い感とか辛いけど、なんかそのままなんか辛いだけでいけないみたいな感じがすごく出て、そういうのが好きなんですね。
あ、
そういう豊かさがすごくいろんな人になんかおすすめできるかなという点で、
へー、
うん、リアルな感じでやってるし、でそういう部分で感情面とか、あの生活の見える面とかも、そういう複雑さとかもリアルに感じるんですけど、でもね、やっぱちょっと面白いのが、ちょっとね、新喜劇みたいな感じもあるんですよ。要はね、あの岩井さんとかが男の人なんですけど、
うん、
あのお母さん役、女性役をやったりとかして、
うん、
あの新喜劇だとそういうのあったりするじゃないですか。だからあのリアルなことやるのにそういう要素とか入れたりして、ちょっとコメディ的でもあるんですね。だから辛辣なドラマってよりは、雰囲気的にはやっぱ笑える部分が基本的にある中で、辛いとことかがあったりするっていうところがあって、あのそういうのも面白いなと思っていて、まあ、だからそういう、だからなんか、男の人がお母さん女性やるってとこも、単純にそういう面白みとかだけじゃなく、男性がその女性とかに見る視線とかもちょっと見方が変わるとか、そういうなんか膨らみがあるなと思って、伝わり方とか、なんかちょっとだから意外とそういうところも効果あるなとは思ったりするんですけど、
まあ、だからやっぱ舞台はね、見立てとかやりたい放題ですからね、
うんうん、そうですね、
だからこそできる芸術表現って感じですよね、うんうん、映画でやったら変なことになっちゃうもんね、やっぱね。
あ、そうそうそうそうそうそうそう、うん、見立てがないから、う
ん、
そう、
芸的な人なのかなみたいな風にしか撮れないもんね、
うんうん、そういうところがやっぱりこう演劇のこう飛躍としてうまく表現されてて、すごくいいなと思いますね。
確かにそこは豊かさの部分ですね、うん、
あとやっぱ単純にその悲劇喜劇的なやつでいくと、あのよくほら群像劇とかで時間が戻って別の視点で見るととかじゃないですか、はいはいはいはい、それこそ霧島部活やめてるのはそれでできてますよねっていう、まさにそんな感じですね、はい、 やっぱそういう部分もあって、時間軸の戻し方とか視点の変え方とかも面白くて、普通に映画見てる人とかでもすんなり見やすい要素かなと思いますね、そういう群像劇的な作りとかも。でホームページに劇団紹介で、まあ、自分たちで書いてるんですけど、そういうことを表してるなみたいな言葉が載ってたんで、はい、一応それをちょっと読んでみようかなと思うんですけど、はい、ハイバーについて、そもそも気まずいシチュエーションに何とも容量の悪い人や空回りするくらいの自意識を振りまく人、どこか世の流れにうまく乗っていけない感じの人たちが現れて、あたふたしているうちに目も当てられない状況になっていくのを笑っていると、まんまと人生の深淵を覗かされてしまうのがハイバイですみたいなこと言っている
ので、ちなみにこのハイバイって公演はこう数日続いたりするんですか？
あ、続いたりします。
やっぱ同じことをやっぱやるわけじゃないですか。
やりますね。
その気まずいシチュエーションとかのまたリピートですよね。
リピートです。
そんなことが可能なんですか？
いや、だから役者はすごいですよね。
映画だったらね、一回そこうまくいけばそれ使えるじゃないですか。
そう
ずっとそれを
ずっとやるんですよ。しかもそれまさしく映画で言うとワンシーンワンカットなんで、
そうだよね。
練習も含めたらもうものすごいことやってて、しかもなんかハイバイはもうどんどんどんどん作るってよりはちゃんとできたやつを持ち曲、代表曲みたいな感じで、何回も再演するんですね。だって、下手になんか新しいもの作んなきゃいけないって言って、お客さんに提供できないものを出すよりもちゃんとできてる、前やった良かったって言われてることを新しいお客さんも見せた方がいいじゃんとかっていうことも言っていて、あ、それは なるほどなとか思っていて、だからなおさらもっとやってますね。
それなに、公演重ねていく上で、なんかブラッシュアップされてったりとかそういうこともあるんですか？なんか同じの見たりことあります？
同じのは映像で一回お芝居で新しいバージョンで見たっていうのあって、やっぱあるのは会場のサイズとか変わるとちょっと会場の使い方が変わるのでっていうのはありますね。あと役者がやっぱりそこは役者は変わっちゃうので、全員変わるとかじゃないけど、そこでちょっと吹き感変わったりするけど、大きく変わるはやっぱないですかね。
あ、でも役者変わるはやっぱね、演劇の正直まあ楽しいところではありますからね、そこはね。だから毎回毎回全く同じものは絶対に味わえないっていうところが一番魅力かなっていう感じしますからね。
で、まあだからここまで来てそういう話になるので、
はい、
実は8月18日から
今日から
ハイバイ新15周年記念同時上映っていう公演があります。ちょっとめんどくさい話になってますけど、要は15周年らしいんですよ。それでなんか15周年記念同時上映ってことで2作を同時上映するらしいです。
え、ごめんなさい、よくわからないです。
同
時上映の概念が覆ってるんですけど、
2つの演劇を同じ日にやります。
同じ時間に、
同じ時間、
なんか同じ時間じゃないのが基本なんですけど、同じ時間に同時に2つやる時もあるみたいです。
じゃあ役者だけ被らないようにして。
そうそうそう、東京芸術劇場っていうところでシアターイーストウエストって隣合う劇場があって、そこを同時に使ってやるみたいですね。
じゃあ右見て左見てってことですか？
行ったり来たらできないかなと思うけど。
同時上映って言いましたよね、
はい、
どっか映像が流れるってことですか？
あ、上演です。上演、
あ、上演か、びっくりした。
上演
上演ね、
そうで、これがその2で言った自分のお父さんとか家族を描いてる手っていうのと夫婦っていう、
おー、
このシリーズを同時にやるみたいですね。
あ、じゃあ代表作、
代表作を本当に、だから代表作なんで、まあ、結構鉄板なんで、
はい、
まあ、よかったら興味持ったらこの機会に見るといいかなみたいな。
お
あとその後だ、9月とか入ると高知、長崎、兵庫に回るみたいですね。これは手だけやるみたいですけど、
ということで、じゃあ今日から15周年記念の公演が始まるということで、もうベストタイミングですね、
はい、
ということで、じゃあ演劇の話なのにね、
はい、
映画にちょっとまとめてもらえますか？
あ、映画にね、
映画絡みで、
映画でもまあね、まあ、あれですよね、映画出てるしね。
もう終わった。
いや、まあでもなんかやっぱ、映画好きとかも本当に見やすいと思うんですよ、ハイバイとかは。ホームドラマとかなんだけど、ブラックコメディ的な、そういうやだみ、つらみとかも感じるみたいなタイプのものあるじゃないですか、海外のとかでも。そういうのとか、好きだったりすると結構いいかもしれないですね。あとやっぱ日本だとやっぱりドキュメンタリー性とかそういうところで行くと、やっぱり是枝さんの作品とか、是枝さんの作品もね、喜劇悲劇を同時に感じたりとかもすると思うんで。
なるほどね。
やっぱ橋口亮介さんとかもそうだと思うし、
あの人もね、ワークショップとかやってる
も
んね。
そうそうそうそうですね。でやっぱりもちろん吉田大八監督も、
はい、
吉田大八監督は本当に演劇好きで、演劇の人にいろいろ影響を受けて作ってるので、その一人でもあるので。
上がってきた監督全員好きだね。
あれ まあまあ、
ちょっと見なきゃいけないかもね。
ちょっと見てほしいですね。あ、そう、あの霧島部活やめてる、やめるってよ、結構あのハイバイにも出てて、
はい、
あの野球部の先輩とか
ずっとドラフト待ってる人、
そう、ドラフトずっとドラフト待ってる人とかベテランの先生みたいな眼鏡かけたおじちゃんみたいなとかちょっと出るんですけど、
はい、
その人とかがお父さん役で、すごい ひどいお父さんなんですけどね、みたいなこともやってたりとかして、
まあ、手に置いてるお父さん、
手のお父さんとかね、出てたりとかしますね、という感じですね。あと、まあ、もっとガチな映画につなげる話で、はい、今年映画絡みがあるんですよ、岩井さんが、
はい、
まずはあのこれアニメなんですけど、劇場アニメなんですけど、
お
フリクリ、
お
フリクリの新作、
おお
フリクリオルタナ、フリクリプログレ、これ脚本岩井さんがやってます。はい、どっちも
すげー、
はい、っていうのと、あと中島哲也監督の新作が12月あるらしいんですよ、
はい、
来るっていうらしいんですけど、沢村一さん原作ボギワンが来るっていう小説らしいんですけど、
ボギワンが来る、うん、
ホラー小説家なのかな、その人のその先の映画化で来るってやつに、これは中島哲也監督と共同で脚本やってるらしいです。
すげえな、
はい、キャストめっちゃ豪華ですね、
うん、
来る、
あ、来るすごい、岡田准一、黒木春、うん、小松菜奈、松たか子、妻吹聡、妻吹聡ドイラジーファミリーですからこれチェックですね、
はい
はい、
ということで、そう、結構映画好き的にもやっぱりこの岩井秀人さんハイバイは注目してもらうといいんじゃないかとやっぱ思いますね。
おー、これは確かに、
うん、
今まで名前知らなかった人、
うん、
これぜひ注目していただきたいところですね、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いしますということで、おまけさんありがとうございました。
はい、
ドイラジ
急げ映画館。
このコーナーは今劇場で公開されている映画を1本選び、その感想を共有したり、まだ見ていない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
はい、今回キネマの神様が選んだ作品はミッションインポッシブルフォールアウト、こちらについて語っていきましょう。あらすじお願いします。
2018年アメリカ映画、何者かが複数のプルトニウムを強奪する事件が発生。その標的になったのは世界各地の3都市。イーサン・ハントと IMF のチームは同時核爆発を未然に阻止せよとのミッションを命じられるというお話です。
はい、それではじゃあ皆さんテンション聞いていきましょう。
テンション。
こたつ、もうみんな同じこと言うと思うんですけど、トム・クルーズがすげーです。はい、おまけさん。
トム・クルーズが。すげえ。はい
はい、田さん、
はい、天丼は回避して、トム・クルーズが走ってる姿を見て初めて泣きました。
おお、
おお、
トム走りで、
うん、トム走り
で、はい、そしてタンタン、
アクションがすげえ。
お、プチ天丼いただきましたありがとうございます。ということで、とりあえず全員すげえっていう感情はね、
うん、
抱かざるを得ない。まあ何がすげえってトム・クルーズなんですけどまあ監督はね、前作、はい、ミッションインポッシブルローグネーションに引き続き、うん、唯一のミッションインポッシブル続投監督、
うん、
クリストファー・マッカリーがまた同じタッグでっていう感じですけども、クリストファー・マッカリーはね、まあ、アウトローとか、監督もやってましたし、う
ん
う
ん、まあ、そっからトム・クルーズと、
そっからトム・クルーズと仲良くなり、うん、まあね、あの脚本とかもいろいろやってますからね、
うんうん、
っていう流れで今回やりました、トム・クルーズとっていうことですね、
うん、何様ですけど本当ありがとうございますっていう感じです、うん、本当に続けていただいて、
そうですね、う
ん、ありがたい。
いや、もう本当にクリストファー・マッカリー監督はね、本当にご苦労様って感じで、
もうだから狂人を手なずける、もしくはリードを持ってかれて、うん、ただついてってるのかもしんないけど、
うんうん、
相性やっぱね、めっちゃいい気がしますね。今まであんまり分かってなかったけど、うん、ミッションインポッシブルフォールアウトを見て、
うん、
トム・クルーズとクリストファー・マッカリーは、うん、ほんと最高のコンビですねっていう風に感じました。
ほうほうほう、うん、
まあアウトローでも思ったは思ったけど、
うんうん、
より感じましたね、
うんうん
う
ん、
ということで、まあ皆さんからねいただいてるメール、こちらたくさんあるんですけども、まあ僕らの会話の中盤ぐらいで全部紹介させていただいて、ネタバレに突入していこうという、うん、いつもの流れで行かせていただきます、
うんうん、
ということで、まずは当たり障りのないことは言えるのか
この映画 4DX で見たらどんなことになってしまうのかって想像するだけでちょっとワクワクしちゃいますね。
そうだね、やっぱ基本アクションてんこ盛りでやってるから、
もう椅子から転げ落ちちゃうかもしれない。
多分スクリーンが割れたり おお、もう椅子が垂直に立ったりする、ね、
それぐらいしてくんないとみたいな、ね、4D の意味が
全然経験できないよね、そのぐらいして
ですね。新たにシートベルトがつくかもしれないですね、 4DX の。
てかそろそろつけないとダメでしょ
うね。確かにそう、うんうんうん、そうですね、うん、
現状でもずれ落ちますね、ま
あ、
ま
あ危ない映画もありますね、
うん、でこれはあの皆さんどういう上映形式で見たんですか？
IMAX2D で見ました。
お
ー、いいな。
まあおまけさんだけが IMAX 経験しますけども。
あ、そうなんだ。
まあやっぱあのローグネーションの時にね、あのすげえロングラン上映して、うん、後で IMAX になりましたよね、
はいはいはい、
だからやっぱ今回もやっぱ IMAX で見るっていうのいいんじゃないかなと思ったんですけど、うんうん、どうなんですかね。
比べてないけど、うん、やっぱいいんじゃないですか、
うん、まあそうですね。
うん、わかんないけどやっぱりあのシーンのあの臨場、あ、これ言えないじゃん。今、
まあなんかいいシーンが、ね、そうそうそう、より良く、
より良くやっぱ感じるんじゃないですかね。
うん、綺麗な景色とかも結構、
うん、綺麗な景色もいっぱいあるからね、やっぱ映像綺麗がいいですよ。
あ、いやー、IMAX で見たいね。
うん、見たい。うん、
正直に3回見れるなって、
ね、そうだから、なんかまあこれちょっとよく言われてるけど、お話がねすごいガチガチとかでもうない部分で、うん、もうすごいトムのアクションがどんどんどんどん見れるみたいな意味で言ったら、はい、何回でも見れるよねみたいな、そのアクションを感覚的に浴びたいから見に行くって感じのものにもなるか、うんうんうん、まあだからかもしれないけど、マッドマックス以来のみたいに言われたりしてるのはそういう部分なのかもしれない。
まあわかるわかる。だからあのアクションの過剰供給みたいのがすごすぎて、うんうん、見終わった後も、うん、まず何のアクションから始まったんだっけ、そうそう、もう大やせない。全然大やせないし、同時にどういうストーリーだっけ、
そうなんだよね、
ちょっとよくわかんないっていう。
そうなんだよね、うん、
まあ、でも印象として残るのはやっぱトム・クルーズがすごかったっていう、うん、あと今まで味わったことがない、これも言われてることですけど、うん、トム・クルーズがね全部スタントをね自分でやってるっていうところがありますから、はいはい、もちろんねスタントマンにやってもらうあのスタントも面白いアクションですよ、うんうん、基本的に。ただやっぱ主演俳優本人がやるって、うん、全然ちょっとやっぱ迫力が違うね、うん、アトミック・ブロンドとかでも多分そうだったけど、うん、本人ができるってやばいですね。
やばいよね。
あー、ちょっと感じたことない映像体験だったなって。
まあ、だからよく言われる年々ジャキーチェン化が進むのもうこれジャキーチェン超えたかもぐらいの。
いや超えたでしょ
う、うん、俳優さん本人がやってるから顔をがっつり映してくれるじゃないですか、
う
ん、
そうね、
あれがすごいやっぱ感動が違うな。
そう、そうですね、
そこですよね、
あ、表情とかめっちゃすごいアクションの時に顔ががっちり映るって、うん、それは今まで意外となかったかも。
確かに、うん、まあね、ノーヘルでわざわざ運転したりとかそれはいいんですけどね。
そうね、
だからなんかアクション見て感動するってなかなかないので、
う
ん、
ないよね。
このアクションがすごかったとかはいっぱいあるんですけど、うん、そのやってる本人を見てすごいって思って感動するっていうのがあんまりなかったので、なんか不思議な特殊な映画だなと思いましたね、うん、
これはもはやドキュメンタリーですよね。トム・クルーズが本気でやっているドキュメンタリーって感じで、うん、だからなんかミッション・インポッシブルじゃないですか、
うん、
タイトル、
うん、
ミッション・インポッシブルの意味がなんか変わった感じがしてきて、もうトム・クルーズがドキュメンタリーとしてミッション・インポッシブルやってる感じがする。
ジャッカスみたいになって
くるんだ。そうそうそうそう。本人が不可能なアクションとかに挑むみたいな。しかも今回ね、一番大きくあのトピックで言われてるのが、ヘリコプター操縦したいからヘリコプターのあの免許から取って、めっちゃ頑張ったって、うん。で、自分でヘリコプタースタントやったってもう意味がわかんないからね。
あれ、切りもみ自分でやったらしいですからね。
死ぬから普通。
信じられない。
ちょっとよくわかんないよね。
そうそう、だからトム・クルーズが いつまで死なないかまでのドキュメンタリーをずっと延々見せられるシーズンになるかもしれないみたいな。
マリーシールであのヘリコプターのスタントが死んじゃったから、いや、そんな危ないの人にやらせるわけにいかない。発想がちょっと逆なんですけどみたいな。
あれ、何のためにスタントでやる職業があったっけ、
主演俳優を守るためにあるんですけど、スタントって
その危険をで あるからこそのスタントって職業だったんですけど、
自分で保険金払って自分でやるって。
そうそうね、
おかしいよね。金払って映画出てるんですか。
そうそうそう。
完全に脳のなんか、うん、シナプスとか、うん、ぶっ壊れてますよね。
うん、そうそう。だからやっぱ危険を感じないと生きていく気持ちがしないみたいな人になってるのかもしれないっていう。ちょっと怖い。
まあ、今回それについていかなきゃいけないね。まあ、新たな人物も現れましたけど、
うん、
ヘンリー・カビルなんですよね。
はい、
ヘンリー・カビルもちょっと俺ね最高でしたね。
おーおーおー、ヘンリー・カビルといえばですよ、スーパーマンなわけですよ、
はい、
もう究極超人じゃないですか、
うん、
ヘンリー・カビル来てんですよ、
はい、
余裕で飛ぶのがすごいっすよねっていうのがなんか変な感じがして この人スーパーマンのはずなのにみたいな、うん、不思議な感覚になるっていう。
あとまあサイモン・ペッグさんのベンジーね、はい、うん、いいシーンありましたね。
ベンジーはシリーズを追うごとに本人がだんだんだんだんレベルアップしてるので現場に出たりとか、うん、なんでだんだんおしゃれになってるんですよ、うん、
スーツがね。なるほど、スーツがね、うん、いいですね。
この間3を見直したらもう全然もっさくて、はい、まだコンピューターいじってる裏方だから、うん、だけの、はいはいはい、この仕事が好きなんだからイーサン・ハントに無理なこと難題を振られて、うん、この仕事好きなんだからやめてくれっつってすごい言うみたいな、もさっとしたキャラだったんですけども、今回はもう超可愛かったですね。可愛いスーツ着て
好きになっちゃうね。
サイモン・ペグは好きですよ、うん、誰でもが好きですよ。
あとレベッカ・ファーガソンですけども、はいはい、
やっぱレベッカ・ファーガソンはやっぱり体つきとかもスラッと高くて、うん、それでちゃんと動けるかって、で顔も結構どっちかというと古風なカリッとした顔立ちだったりするから、うん、かっこよく決まるんですよね、一つ一つのアクションの決めとかが。なんか本当に絵みたいなね、かっこいい、なんか
かっこいいね、
すごいいいんですよね。ローグネーションの時からそうだったんですけど、
でもトム・クルーズにみんな付き合わされてんだぜ。
うん、トム・
クルーズ
誰も放っておけないみたいな、うんうん、
あでもヘンリー・カビルがこの人結構あのご本人がネクラなゲーマーだったりするんですよ。
そうなんだ。
ネットゲ廃人寸前みたいになってた人なんですけど、
なんで海外入れるんじゃない
すごいなんか人見知りっぽいとこがあるらしいんですけど、
もともと
フォールアウトのプレミアとか撮影風景の裏側の写真とか見るとトムと二人でニッコニコしてて、なんかそれをその映画見る前に見てたので、あすごい懐いてると思ってよかったって思いました。
あれじゃあジャスティスリーグでは孤立してんですか？
いや
そういうことじゃないのかもしれない。
そういうことじゃないですけど、やっぱ明るいその役者さんとかがわーって後ろから抱きついてきてもちょっとフフって笑うぐらいしかリアクション取らないぐらいの人なんですけど、いやすごいニッコニコでしたね
逆にあれかもね、トム・クルーズと一緒にいたら笑うしかないっていうこともあるかもしれないすごすぎて。
いやトムの人間力がみんなを和ますんじゃないですか。
だから多分死ぬ時は映画撮影中でしょうね
なんだけどね、なんか、うん、そういう心配ばっかしちゃうねっていう、
心配っていうか本望なんじゃないかなって気はしちゃうけど、ね、
あ本人はね、うんうん、
まあ、いやもうファンとしても、
ファンとしても、
まあ、まあまあ長くやってほしいですよ、もちろん、うん、もちろん、うんうん、
今回アクションシーン本当見ながら何個かうわ CG で会ってくれってすごい思いました、ね、そうやりすぎやりすぎってすごい思いましたね。
どうかしてるトム・クルーズということだけは、うん、お伝えできたと思います。ここでじゃあ皆さんからのいただいたメールをご紹介させていただきまして、本編のお話をしていこうと思います。皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ラジオネームザクリスナイダーさん、間違いなくシリーズ最高傑作、アクションが絶え間なくトムが限界点を突破しててユーモアがあったりドキドキハラハラする、見たかったミッションインポッシブルがここにある。ラジオネームサハルさん、ミッションインポッシブルフォールアウト見ました。ちなみに今シリーズはゴーストプロトコルとローグネーションしか見ていません。良かった点は言わずもがな、トム・クルーズの魂を削るがごとき凄まじいアクションの数々、とはいえもうやめようよいつか死んじゃうよとも思い、もはや敬意を通り越してドン引きしましたあとベンジー&ルーサーとのイチャイチャキャハハウフが見れて楽しかったです。不満点ですが今作はプルトニウムがキーになってます。劇中では核拡散のテロの恐怖を煽っていましたが、肝心のプルトニウム描写が放射線出てるけど素手で触っても大丈夫という描写は明らかにダメ、さらにその放射線量もレントゲン機器とかと一緒に隠せばごまかせそうなレベルの描写があり神経を疑いました2010年に見たダイハードラストデイという映画でもあまりにひどい放射線描写がありぶっちぎりで年間ワースト映画になりましたが、今作もアクションの素晴らしさ、トム・クルーズの役者根性の偉大さを上回るプルトニウム描写のずさんさ不謹慎さとして今年度暫定ワーストワンです。
あれ
あらら、あららら。ラジオネーム前田直樹さん、事前告知で今回は 3D や 4D に力を入れたというので 4DX3D 吹き替え版で鑑賞しました。アクションシーンはまさしく手に汗握る展開でした。印象深いのはパリのカーチェイス、そして終盤のヘリからのまさかの貨物のロープを滑り落ちたところです。トム・クルーズの体当たりの演技には頼むからこれ以上はやめてほしいと思いつつ
みんな思うな。
次の7作目にさらなる期待も膨らみます。ストーリーについては IMF とアポストルのプロトニウムをめぐる戦いからホワイトビドウの暗躍など三つの萌えの設定自体はいいと思います。しかし CIA から来たウォーガーが体格の割に弱く、またどう見ても裏切ることバレバレでした。まさかジョン・ラークだとは思いませんでした。ということでアクションは今年ベスト級かつシリーズ最高ですが、肝心の話が平凡すぎてアクションを支えているものではなく結果アクションだけが目立つ作品だと思いました。ただ今見るべき作品だと思います。最後に吹き替え版のダイゴさんの起用の意味がわからない。それなら DC シリーズのスーパーマンの声優
星野貴則さんでよかったと思います。広瀬アリスさんはまあまあでした。ラジオネームエリア49さん、 IMAX 含めて2回鑑賞しました。
うん、
IMF のミッション中に仲間の命か任務遂行か二択に迫られるイーサンハントのアイデンティティが垣間見えて大好きなエピソードになりました。苦しみが先で平和が後のセリフを引用すれば、ラストは奥さんとイルサ2人の女性にお見舞いされたイーサンのモテ期到来やヒルメロのような不倫修羅場も妄想させられて印象的でした。シリーズを通じてほとんどのアクションの説得力はロッククライミングとバイクを扱えるイーサンハントというキャラ設定を確立したのはミッションインポッシブル2であると思うのと、今まで否定的だったミッションインポッシブル2はシリーズの大事な軸だったなぁと心を改めました。ちなみにシリーズでは前作ローグネーションとミッションインポッシブル3が大好きです。ラジオネームピカチュウのパパさん、 IMAX2D で鑑賞してきました。シリーズの新たな仕切り直しとなる革新作とは言わないけれども、シリーズの円熟を物語る一本という意味では間違いなく最高傑作だと思います。序盤の見せ場であるパリでのバイクチェイス、監督はクロード・ルルーシュのランデブーを参考にしたと語っていましたが、個人的にはドイラジの暗い映画愛で採用していただいた大脱走のバイクシーンの現代版を見ているかのような感覚に陥り、一気にテンションが上がりました。クライマックスのヘリコプター大破壊祭りは敵役がもはや呆れ恐れをなすほどのイーサンハントのしつこさがシーンのテンションを持続させています。絶対止めてみせる、絶対生きて帰るというハントの気骨はそのまま絶対面白い映画を作ってみせるというトム・クルーズの狂気にも似たエンターテイメント魂とイコールだと思いました。そしてイーサンイコールトムの執念が他のキャラにも波及し、映画全体が異様な興奮に包まれるのがとにかく最高。この展開は魂の入った仕事をする人には必ず他の人がついてくるというケーパームービーの本質にまで到達していると思います。
お
ー、妻との対話には誰かの生き方が他の人の生き方も左右することが描かれていて、素晴らしかな人生を見た時と同じ感動を覚えました。クリストファー・ノーラン映画かと言いたくなるようなドジ展開もあるけど、それも含めて非常に楽しい作品。アメリカ製ビッグバジェットアクションはこうじゃなくっちゃということで、皆さんからたくさんのメールいただきました、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやちょっとこのピカチュウのパパさんのこの総評がね素晴らしいですね。うんうんうん、魂の入った仕事をする人には必ず他の人がついてくる、
うん、
でしかないからね、
うん、
これはもう映画の現場でもそうだろうし、うん、このキャラクターにおいてもそうだし、
うん、
それを見ている俺ら観客も、うん、トムが頑張ってるから見に来てるわけだから、
うん、そうね、もはやね、
うん、もう言えて妙ですねこれはね、うん、はい、ということでまあ概ねアクションはまあみんなねは素晴らしいけど、
うん、
話ねっていうところですよね、
うん、
はい、それはもうね僕今回でよく分かったんですけど、
うん、
クリストファー・マッカリは、
うん、
話は得意じゃない人だなって、
ああ、はい、
っていうのは今回の作品見て、
うん、
うわあれに似てると思ったのは、
うん、
まあ、クリストファー・マッカリ脚本のツーリスト、
う
ん、ああ
ツーリスト見てるみたいだなと思って、登場人物同士も自分が今なんか善人なのか悪人なのかとかも何もきっと分かってないだろうし、観客をただもうびっくりさせるためだけにドッキリが用意されてるっていう作り方が、
うん、
もうクリストファー・マッカリーって思って、
うん、
でも思い返せばユージュアルサスペクツ、
あ、はいはい、
もうあのクリストファー・マッカリー脚本ですけど、はいはいはい、俺ユージュアルサスペクツってあのミステリー映画としてねすごい評価高いですけど、
はいはい、
僕めちゃめちゃ低く見てて、
うん、
まあ、それは全く同じことで、これ観客の目線で騙そうとしてるのか登場人物を騙そうとしてるのか結構混同されてて、
うんうんうんうん、
よくわかんないんですけどみたいなことになるのが、
うんうんうんうん、
元々持ってる気質なんだなっていうのがあって、
うんうん、
でミッションインポッシブルはそれが全部許されるんですけど、なぜかというと IMF は超人集団であり、
うんうんうん、
トム・クルーズは超人ですからっていう、もう説得力がこのキャラクターによって担保されてるなって思って、
はあはあ、
だから相性バッチリなんじゃないかなっていうふうに俺思いましたね。
うん、
あとアクションですよね。
うん、
もうすっごいどうでもいいんですけど、 IMF って私も3文字見ると国際通貨基金の略称のイメージが強すぎて、なんかあんまりスパイ組織みたいな感覚になれない。
実際何なんだっけ、
不可能作戦実行部隊みたいなのか、
インポッシブルミッション
フォース、
フォース、
うん、なんか
ダサい名前だね、それお前の他ダサい名前だね、
そうね、
なんか IMF ってあんまり言いたくなくて
あ、そう
っていう気持ちはずっとあります。
へえ、今まで気にしてなかったけど
本当ですか。あ、でもこれってスパイ大作戦の時からの名前なんですかね。
じゃあ昔のなんとなく思いつきでやったやつがそのまま、
うんうんうん
プルトニウム問題は、
はい、
確かにあるんですけど、うん、まあでも見終わった後はもうその問題をすっかり忘れてるっていう状態だったので、ちょっと今改めてあそういえばそうだったなって思いました
。まあっていうかプロテニウムじゃなくたってマクガフィンですからね、ただのね。ただ奪われたら大変なことになる何かのモチーフであればもう何でもいいですから、うん、これはプルトニウムって言ってる何かだなっていうぐらいしか認識してなかったですね。
あとはもうタイマーで爆発すればそれで OK みたいな、うん、感じですかね。
見た目もなんとなく物々しそうな感じなら、
なんかどっかの映画でも使われてそうな何かみたいな。
まあまあまあ。うん、なんかはそしたらプルトニウムに進んだよっていうは思うんだろうなっていう。
もっと架空のね、
うんうん、何か、うん、
プルトコンジェロスニウムみたいな。
あ、だからそうですね。新しい何か、そうエネルギー源とかでもいいんだもんね。
う
ん
う
ん、
それいいよね。
だってこういう世界だったら、
ね。多分それで一発解決な気がするけどね。
うん、まあでもやっぱりちょっとそこは何か現実的な何かを入れたいんだろうな
って。多分
世界危機、う
ん、あれが欲しかったんじゃない？探したら違った的な展開が欲しかったから
なっていう、
なんか現実の危機で探せるようなものにしたかったんでしょうね。うんうん、
まあ、だから俺はだからまあプルトニウムだとして思ったのは、まあ、あのなんか変な鉄球ね、うん、あれが、はい、あれがプルトニウムじゃないから中に入ってるだけだから、はい、うん、あの鉄球の技術がすごいんだなっていう。
あ、なるほど
ね。で、あの漏れるけどレントゲンぐらいになるから触れるしなっていうぐらいにしてんだなって思ったけど、そんな技術はないだろうけどなっていうところのレベルで見てるっていう。
あれだけ太陽盗んだ男の時ってあんな感じになったよね。
あ、最終的にね、
うんうん、あれで鉄球
敵みたいな話したかな、うん、
的な映画の中のプロットニムみたいな感じで許していただきたい、うん、
でも外角なんだもんね、あれ自体ね、
う
ん、
まあ原子力とかさ、うん、ああいうので俺らはねいろいろこう、
ね、
危機感を持ってる側の人間ですから、うん、そこに対してこの作り手は問題意識持ってないんだなっていう風に見られちゃうっていうのはまああるでしょうね、うんうん、
あるね、
う
ん、
そうですね。
まあ、あと逆に言うと、本当は良くないことかもしれないけど、世界の一般認識ぐらいのレベルだと、こういうもんだって思われてるから、こういうもんでやっちゃうってとこがあるっていうのは、見えちゃうかもしれないね。
そういうことだね。うん、だから、ありますよ、うん。クロロフォルムで押し当てたら眠っちゃうとかさ、
はいはいはい、
本当はそんなことないけどとか、うん、そういうことなんだろうね。
うん、
まあ、あと、やっぱりこういう話題も結構出てくるなと思うんですけど、ミッションインポッシブル史上最高傑作っていうテンションと、
ああ、はいはいはい。
いやでも俺はやっぱシリーズ言ったらこれが好きだなっていうテンションがどうしても分かれるところありますよね。だから、あなたにとって何をミッションインポッシブルだと思ってますかっていうところですよね。
うんうんうん、
俺としては結構これをミッションインポッシブルだと思ってるっていう感じは あるから、フォールアウトが俺最高に面白いなって思いますけど、どうですか皆さんは。
私はゴーストプロトコルが一番好きですね。
ブラッドバードのね、はい、純粋に面白い映画ですね、
うん、ジェレミー・レナーが大好きなので、
あ
やっぱり、ね、彼の登場シーンがあるということでポイントが高いです。
じゃあ今回ちょっとね、
そうなんですよ、
寂しい、
なかったから。
ちょっと調べたらなんか一応打診はされてたみたいなんですけど、うん、でもあのマーベルの方の契約もあるから、うん、ミッションインポッシブルの撮り方だと脚本ないからいつ出番があるとか分かんないってやり方だとちょっとできないからっていうことで、スケジュール的に無理なので監督はなんとかならないかなみたいなのを一生懸命考えて、そうだ冒頭で死んでもらえばいいんだって言って聞いたらお断りしますって、
うんうん、
いやそれでよかったと思って、
うん、
だから考え方がさマシューボーンだよね
いらねっつって殺しちゃうみたいな、うん、
でなんかあったら何かで復活させればいいよ、
ね、実は生きてました、
危なかったです、うん、出てなくても次のシーズンで違う場所で仕事してましたとか言って、
うん、あそうだね、
戻ってくるとかいっぱいありますからね、
うんうんうん、全然おかしくないもんね、うん、
今回長官の方がお亡くなりになっちゃったので次回長官になったりとかしないかなって一瞬思ったんですけど、
うんうん、死んだんですか。
死んだでしょ。
そう死んだんじゃないんですかね。
アレックス・ボールドウィン、あんなでいいんですか
びっくりしたけど、
アレックス・ボールドウィン
は実は死んでないもありなシリーズですよね
目をつぶっただけかもしれない。
お前らを本気にさせるためには、
うん、死んだ
それアベンジャーズで見たような気がします
ただドラマ性というところで結構面白かったなってとこは、うん、あのヘリコプターシークエンスになるときに訪れた場所あるじゃないですか、外国、
うんうん、
あそこに行ったら、はい、ミシェル・モナハン奥さんのジュリアがねいるっていう展開あるじゃないですか、
はいはい、
あそこからの流れが俺すげえ好きで、っていうの結構ローグネーションでもやついてたのは、
うん、
レベッカ・ワーカーソンすげえいいけど、うん、ミシェル・モナハンは
どうした
そうの気持ち、俺はどうしたらいいの、
うん、
っていうのをここで全部解決してくれたっていう、
だからなんか ちょこっとずつね、あのミシェル・モノハン絡みはつけてた部分あったんだけど、続編として、うんうん、こんなにちゃんとキャラクター置きだけじゃなくて、うん、他の部分でちゃんとシリーズとして通した感じが今回初めてある
っていう、うん、そう、俺ほんとそこですよ、うん、やっぱ爆弾解体シーンがもうアクションシーンじゃないですか、
うんうんうん、
あそこに一緒に入ってきてくれるミシェル・モナハン、
うん、いやあそこやばいよね、
だからなんか、あ、泣きそうになった、ドラマとアクション同時に進んでるよっていう感じがして、でしかもなんか3視点がどんどんバラバラでやるじゃないですか、全部やばいんですよ、
うん、
まあ、トム・クルーズはもうやばいの当たり前なんですけど、タイモン・ペックと、
うん、
レベッカ・ファーガソンのコンビも、うん、とんでもない危機に、うん、もうアベンジ死ぬんだなみたいな、
アベンジ死ぬって思わされるぐらいの
ぐらいのね、
うん、
ハラハラ具合とかごちゃごちゃしたよく入ってこなかった話とか、うん、どうでもいいぐらいの、うん、ミッションインポッシブルシリーズ総括した感じの盛り上がりシーンになんか俺は感じて、
うんうん、そうだよね、だって全方向さ、
うん、
あの人たちがやってる仕事を分けてさ、それぞれを別々同時進行で見せてるから、
そうそうそう、
総括だよね、
総括だよ、
うん、だってね、アクションもさせて、でスパイとかそういうあのエージェントとして探していろいろなものを解決させる方向行って、で爆弾も解決させるとか現実のものも解決させるって、全方位で仕事やってるよねっていう、
やばいよね、
うん、役割分担がすごい良くて、うん、だからもうルーサーはもともと奥さんとも知り合いだったし、うんうん、あそこではそういう話ができる二人を置いて、でレベッカ・ファーガソンは前作で敵の人、そう、ソロモン・レンとちょっと関係があっていろいろあるからあそこに突撃させて、それが2つ解決したらあとはもうイーサンを成功を願うだけみたいな、信じてボタンを押すだけみたいなのが、いやもう素晴らしいなと思いましたね、う
ん、でまあそのイーサンパートの方もヘンリー・カビルがね、まあ、裏切って敵側になるわけですけど、
うん、
まあ、それはまあ予期されてたってことは、まあ、それは多分みんながね見てて思ってることだと思うんですけど、うん、その手前ですよね、トイレでの格闘シーン
はいはい、はい、
あそこめっちゃ面白いんですけどあそこでなんか中国系かなんかのめっちゃ格闘術体得してるような凄まじい人と2人がかりで戦うわけじゃないですか、このシーンだけでトム・クルーズとヘンリー・カビルがこの映画においては比較的同等の強さを持ってるっていうのがずっとこう目で見てわかる、だから今後2人がこれ戦うことになるんだなっていうのはそこでまあわかるんだけど、だからこそ楽しみになるっていうか、
まあそう考えるとその二人を一人で退治してるあの人強すぎ
いやだからめっちゃ強かった、だからなんだってあれが雑魚キャラだった意味が全く分
かんないね
あいつ超重要キャラ、
うん、まあ重要キャラではあると、
うん、
だから要は偉い人だから戦う方の重要キャラじゃないじゃんっていう、うん、要はどっちかさ守られる方ぐらいの、うん、ね、やつなのに護衛がついてるはずなのに誰より強いってびっくりしたっていうね、
そうだね、だからトム・クルーズの方じゃないですか、
そうですね、
主演俳優だし俺一番スタントできんだからこういうボスだってもう一番強いのに普通じゃないみたいな、そうそうそう
そうここでだってやっぱヘンリー・カビルと一緒に戦いたいじゃん、うん、どっか戦いたいじゃん俺もみたいな、
トイレ最高だったな、
うん、トイレで戦うならいろいろ破壊しないと、
う
ん、今までのトイレで戦った数々の映画、うん、なんかで俺一番好き
はいはい、はい、うん、
だいぶ破壊しましたよね内部を
そうね、
うん、やっぱ最後は銃にあっさりっていうところも ねいいんですけど、
ちゃんとね注射しとけよとかね
、うん、なんか一個一個面白いんですよね、うん、
結構面白シーン満載でもあるよね、
満載でしたね、その注射できなくてヘンリー・カビルがカバンでガーンやったらもう中のラップトップぶっ壊れてるみたいな
そう
なるでしょうねだからみんなバカなんだ
よね、ちょっとバカとかね、あそこ極みあのこの先であそこ極みだよねバカとか、
まあ、プロテインに盗まれるとこも
まあまあまあそうそうだよね
だからピカチュウのパパさん言う通り、本当あのインセプションかなっていうぐらいの夢泥棒野郎 B チーム的な、
ね、あれプロ集団みたいな、
なんか B チーム感ありましたね、
B チーム感、
うん、
普通にベンジンもなんかあ画面ロックしてたって言って
結構その手前から案内してたけどどっから右左おかしくなってたみたい な、ね、ま
あ世界最高のプロ集団みたいな
もう笑わせるためだけのあれでしょうね、
なんでぐるぐる回ってるんだっていうの、
そうなんでぐるぐる回ってるすごいユーモアいっぱいありましたね、
そうだからそこだよね、きっとそれが雑だとか振り込みが甘いって見るのか、
うん、
これもユーモアとして感じれるかで多分印象が変わる気はしますよね、
あそうかも、うん、あこいつらだって完璧なはずじゃんって思ってみてたら穴だからね、
穴だから、うん、
でもミッションインポッシブル最初からそんな感じ
しますよね。まあまあそうだと思う、そうだと思います、ね、
ジャンレノがいた時から
あそうだと思います。だからそういうもんだと思うからうん、うん、楽しいんですけどね、
うん、
まあわかんない、俺もあんまりお話で見てないのかわかんないけど、みんながダメって言うけど MI2 で大好きなんですけどねみたいな。
一回死んじゃうやつですか、
ジョンウー。
そうそう、ジョンウー、うん、ジョンウーの美学、いや結構あの頃のトム・クルーズを輝かせたと思うんですけどね、俺的には。
ベストインポッシブルは、
いやそ分かんないです、ここまで分かんない、どうなんだろうな
まあでも結構好きな方、
ね、結構好きなね。
畑田さんなどれが好きですか。
ベスト難しいですね。でも今ちょっと気持ちが盛り上がりすぎてるから、もうホールアウトしか考えられないみたいな。
そういうね、
なっちゃうね。
やっぱ奥さんの話まとめてくれたのが嬉しくて、
そう、ね、本当に
あれレベッカ・ファーガソンが奥さんとすれ違って、
ちょっとねすごいよね、
あの人いい人ねって言ってるのがもういや
ちょっとすごいよね。ちょっとかあ分かんないけど、こんなことが起こると考えられなかったね、うん、あの二人が出会うなんて。
だって正直ミッションインポッシブルシリーズにおいて、うん、奥さんのキャラって、まあ、大事ではあるけど、
うん、
奥さんも俺マクガフィンぐらいの勢いで、あってもなくてもいいけど、とりあえず守るべきものがある何かぐらいの存在でしか感じてなかったから、うん、そこにドラマとかどうでもよかったんだけど、うん、ドラマあるみたいな感じになった。
まあでも俺あのオーストプロトコルのエンディングか、
あ
でちょっとこう、ね、遠くから、
あ遠くからね、
はい、っていうあのワンポイントだけでもめっちゃ、はいはいはい、
そうよね、
もう燃えぐるいそうになるんですけどね、
うん、
まあだから、うん、あもう今後は交わらないような人になっちゃったっていう感じ
あ
る
か、だからちょっとねあれがあるから今回すごい嬉しいんだけど、でもあれのあれが半減するなみたいなこの複雑な気持ちが持ってるんですけど俺の中であ
れのあれが半減
する、そうそうそう、あのこう、ね、ゴーストプロトコルのラストのあの切なさが半減するけど、でもなんか嬉しいは嬉しいんだよなみたいな、このね複雑な気持ちので見てますね、ミシェル
も。人生は続くもんですから、ま
あ、そうそうそうそ
う、
う
ん、
もう明らかにそのレベッカ・ファーガソンとトムの化学反応というか相性がいいっていうのがやっぱ前作で分かったので、別れ方もいい感じに思ってるな二人ともみたいな雰囲気が出てたんで、でも奥さんいるしな、どうなんだろうって、
そうそうそうね、なんか当時は思ってたんですよね、
もやってしてたのがもう今回全部解決し、
そういう風にしか生きられない男という捉え方して、ならいいよ、3人ともが理解し合ってるからそれはいいんじゃないですか。
なんかミッションインポッシブルといえばなんか種明かしのところが私はいつも好きなんですけど、実はここでこうしていてねみたいな、はい、まあ、今回私が一番冒頭で物理学者みたいな人を捉えて何か引き出そうとするシーンで、教えてもいいけどなんか代わりにこの宣言をテレビで流してくれみたいなと要求して、しょうがないみたいな、すごい悔しそうな顔をして、でテレビで流してこれで満足だろうみたいな、でもまあ冒頭でまだアクションにまみれてないからまだ冷静だったので、あこれ絶対あれだよなとか思って見てたら壁がパターンって倒れて、ちょっとそれは予想してなかったから、ちょっと楽しかったですねあのシーン。
だからその種明かしの綺麗の良さみたいな、
そうそうそうそう、
あそこのイーさんの演技とかちょっと大げさなんですよ、そうみたいな
よく見るとね
いつもより感情が出てるな。
だからまあ丁寧で優しいですよね。
そうそう、
だってあれは別に種明かしする必要ないですから。
そうだね、
うん、観客にしてくれてるわけですから、
ね、そうね、
うん、もうつかみがバッチリだったなと思って、
やっぱちょっといい気になってる悪役にザマーっていう、
ザマー感がね、うん、
気持ち倍増する。
まあでも冒頭でやっちゃったから今回そういうのはないんだ。
そうね、だからそういう前作がそういうのが面白いってやれたから、う
ん、でそこで終わりだった
みたいなね、
うん、
あとソロモン・レーンがさ、うん、ちょっとヒゲ生えすぎててさ全然同一人物と思ってなかったっていう、
うん、
あ別の役者さんになったんだぐらいの
すごい声が特徴的な人だからよかったんですけど、うん、声聞いたら大体わかるんで、
あよく言いますよね、
う
ん、畑さん。
でもそうじゃない人だったら誰って思ったんだろうなと思いました
全然途中まで分かってなかったですね
あとバネッサ・カービーさんっていうあの
ホワイトウィドウ
ですか、はい、あの人が喋ってられたらすごい目が見開いてるみたいな感じで怖えって思いましたねいい雰囲気出てるなって思いました、
うん、確かにヤバそうな人感がすごい
俺予告編そんな何回も見たわけじゃないんですけど、ヘリコプターがゴロゴロ山転がってくるみたいなとこのシーンが予告編で使われてて、で墜落したヘリコプターの中にまだ残ってるトムさんが慌てて、うん、で俺のイメージではあ間一髪でこれ外して逃げて、
うん、
フーセーフみたいなシーンなんでしょ、うんうん、きっとって思って、
うん、予告見てる
段階で、ね、そう予告見てる時でそうやって待ってたの、
うん、
そしたらマジでぶつかっちゃうんかいっていう
そのまま落ちんのかいみたいな
嘘ーって思って なんか予告編で見たシーン見たシーンが全部、
あ
全部この映画内の方が上回ってて。
それすごいね。
うん、おええー、っていう。
舐めてましたみたいな。
完全に舐めてたね。
私劇場で左右両方が結構50代ぐらいのご夫婦に挟まれて見てたんですけど、あそこのヘリのあたり転がる、はい、なんかワイヤーが引っかかるっていうのがダンダンって何回も続くの、はい、後半戦もう2組とも笑ってて、いやー分かる分かると思いながら、でもトムが一生懸命だから真剣に見なきゃと思って私は笑えなかったんですけど
俺もうあそこが一番多幸感でしたね。
あそこヘンリー・カビルが悪い顔してるのも可愛いんですよ。トンチクショって顔してるのが、
やけどしちゃった
、なんか、そうで、ちょっとめんどくさそうだし、
確かに
もうやめてくれ
ちょっとしつこい悲劇みたいな話でもあるけどさ、あのガッチャンガッチャンってなってる時にさ、こうジョバーって熱いオイルみたいなガッチャンガッチャンってなってる、外側から見てる面白いシーンだけど本人からしたら半端じゃないよね。
もう本当に
こう言ったらないですからね。
すごいね。
まあ、あのヘリコプターのシーンももちろんすごかったんです。やっぱりなんかバイクのチェイスシーンが、
うーん、
私バイク乗ったことあるからこんな動きしたらいやとんでもないよみたいなのがすごいわかるから恐ろしかったですね、あのシーン。
結構長い
し、
ね、
そう長いし、しかも予告編で車が突っ込まれるシーンあった、
はい、
いやいつ来るんだろうみたいなの、それも緊張しちゃって、なかなかあのシーンが一番手に汗握ってたかもしれないですね。
多分これはローグネーションのせいなんですけど、はい、ローグネーションのバイクシーンのスピード感が今まで見たことない映画で、半端じゃないスピード感で、 あれでもういくらくらやられたから、あのちょっとね、なんかもっともっともう長いずっと長い、いつあのスピード感に来るのかなみたいなのずっと思ってた。
トム・クルーズまだ戻れんのか
もっと早いはずもっとみたいな、なんか変なね感じになりましたね。ちょっと
ピカチュウのポーポーさんも言ってましたけど、あのクロードル・ルーシュのランデブー、
はいはいはい、
まあ、短編映画で8分ぐらいなんで、うん、僕も見たんですけど、うん、まあ、今まで言ったらね、ただの車載動画みたいな感じなんですよ、うん、でパリの街をブーって結構なスピード出して走って、ただ8分間走り終わった後に最後こう女の人がね待ってましたよって感じで出てくるっていう、ここの演出されてるから映画と言われてるんだろうなぐらいの感じのがあるんですけど、
うん、
確かにここ逆走したら、
うんうんうん、
絵的にヤバそうだなって発想になっちゃうのは分かるなっていう、
うん
う
ん、
そこでも凱旋門のところの逆走良かったですね、
うん、
なんかあ凱旋門を見るといつもはいはいパリですねっていう気持ちになるんですけど、はいはい、でもあそこはなんかすごい新鮮な気持ちで見れました、はいは
い、
あ
逆にね、おいおいおいパリですよっていう
そうね
でも今回はあれですね、トム・クルーズのアクション量が多いから、うん、他のメンバーの量はちょっと少なめだった印象はあります。
あ、そうですよね、
うん、あでも騙されるとこはちゃんと騙されました。
ああ
の実はベンジーでしたっていう時に仮面の話をするじゃないですか、
うん、
お前たちはハロウィンの仮面だって、うん、ヘンリー・カビルが自分の言葉であ仮面ってってなって、
うん、
こいつはってなった瞬間に同じタイミングで気がついたので、あ仮面だってなった、あの時はすごい感動しました。
うん、確かに。
だからもう IMF クラスだとお前この役でこうやって騙してなとかいう打ち合わせがもうないんだろうなっていうね、
うん
う
ん、
だからこそ成立するんだろうなみたいな、うん、すげえっていうことですねそこはね。はい、ということでトム・クルーズが年を重ねてまだまだ成長しているというのを目の当たりにして
まあいつまでやれんだってい
う、ね、いやもう還暦までにはちょっともうアクション撤退しなきゃいけないんじゃないかなって気はしますけどね。
もうね、そういう見えてくる、
うん、見えてますよ、
ね、一応還暦超えたジャッキーまでやってますね。
あ、そうですね、うん、まあでもなんか対抗心なんじゃないかっていう気もしないでもね
だからジャッキーもねジャッキーもなんだかねアクションやめる詐欺が、ね、あるので、ね、
こっちはブルース・リーの後継者だぐらい思ってんのにトム・クルーズにやられちゃうみたいなのあるんじゃないですか
まあまあまあまあ、
うん、さあそして次回の急ぎ映画館ルーレット回していきましょう。話題作オーシャンズシリーズの最新作オーシャンズ8、そしてこたつは森見とみひこのペンギンハイウェイ、はい、おまけさんは
ジェイソン・ライトマン監督とシャーリーズ・セロンヤングアダルトの監督主演コンビタリーと私の秘密の時間、
あたさん、
綺麗な女の人をただただ見たいオーシャンズ8です。
オーシャンズ8、たたん、
可愛いゾウさんをめでたいポップアイです。
マリッペが大人のためのグリムドアで、ガワラさんが KUSO クソ
あ、はいはい、
なんかやばそうな感じですけど、さあそれではルーレットドーン、 ちょっと今回は基本的にピンとこないんですけど、あー、オーシャンズ8
やった。
ということで次回オーシャンズ8です。そろそろお別れの時間となりました。告知お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い8月のお知らせです。来週26日日曜日お昼から夕方にかけて渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9さんで開催します。あと1週間まだ席が残っていればぜひ申し込んでみてください。
はい、録音の河原です。9月16日にの日曜日ですね、に僕が所属しているバンドリスタルクエックスでライブをやります。はい、場所は渋谷ホームというライブハウスで午前11時半オープン、12時スタートで15時前に終わるという非常に健康的なイベントになっておりますのでぜひお越しください。はい、
トイラジをね見たっていうね、ワンドリンクという、
はい、はい、あ、ぜひよろしくお願いします。熊楠と星とけものというすごくかっこいいバンドが出てくれますのでよろしくお願いします。
はい、今回もガールさんの曲が流れております。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは泥棒映画。新作映画を語り合う急げ映画館ではオーシャンズ8を扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛ではみんなで穴を鑑賞していきます。また映画の納得いかない展開、こうであってほしかった理想の結末などを投稿してもらうコーナー勝手に震えるなや、実際のキャッチコピーより私の考えたキャッチコピーの方が活かしてないを紹介する俺たちひどいしげさとは随時募集中です。すでに存在しているイカスキャッチコピーすごいしげさとの報告もお待ちしております。メールの宛先は映画ファン .radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は映画アンダーバーファンアンダーバーラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ツイッターの場合ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾えます。ぜひご利用ください。次回の締め切りは8月の24日です。こちらブログサイトにも堂々とでかく書いておりますのでぜひご確認ください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私こたつと
おまけと
あたと
タンタンでした。
またねー。